皆さんおはようございます。傍聴の皆様も早朝よりご苦労様でございます。ありがとうございます。これより12月10日の会議を行います。広報委員長より写真撮影の申し出がありますので、これを許可します。事務局長、出席状況報告。
はい、
事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、実績番号と指名を告げてから質問をしてください。質問順1番、6番、白井孝夫議員。
はい、6番白井です。
はい、6番白井孝夫議員に質問事項 1-1 について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。それではトップバッターを切らせていただいて質問させていただきます。湯沢町からオリンピックやワールドカップ等で活躍する選手を育てようということで何回か質問させていただきました。去年の質問の中で湯沢学園が新しく始動するので、それと同時にスキー関連も新しくスタートしたいというようなことでありました。4月に学園がスタートいたしまして、最初の冬を迎えようとしております。ジュニア育成会や中学校のスキー部の組織や活動がどう変わったのか、また今後どういう目標を持って組織改革をしようとしているのか、お伺いをしたいというふうに思います。今回はアルペン種目に絞ってお伺いをしたいと思いますし、中学校、小学校に分けて質問させていただきます。最初に、中学校ですけれども、現在、部員数が7名だそうです。9年生が3名、8年生が4名、7年生が0とのことであります。昨年全中出場者は2名でした。今年の目標と対策はどのようになっているのか、教育長にお伺いをいたします。
はい、6番白井孝夫議員の1回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
中学校の今年の目標と対策についてでありますが、昨年は全国中学大会に2名、 JOC ジュニアオリンピックに3名、全日本ジュニア選手権に3名が各予選会等を通過、全国大会に出場しました。今年は部員7名のうち新潟県中学生強化指定選手1名、中越競技会アルペン強化指定選手1名がおり、全国大会の出場並びに入賞を目標に取り組んでいます。今年は雪も少なく、広いゲレンデでの雪上練習もままならないのですが、10月中旬から神奈川県溝の口や長野県軽井沢の人工スキー場などで早くから雪上でのトレーニングを積んでいるところです。また今年は湯沢町でアルペンスキーワールドカップが開催されることもあり、部員たちも世界の滑りが間近で見られることになり、これを励みに練習に取り組んでいるところでございます。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員、2回目の質問を入れします。
はい、2回目の質問させていただきます。私も10月に発刊されましたスキー新潟で中学生小学生の各種大会の成績を見させていただきました。間違いなく昨年より成績は上がっているというふうに思っております。まあ、そういう中で今年の目標は全国大会の入賞だということを今教育長答弁ありましたけれども、全国大会に出場した選手の成績を見させていただきますと、 今の力では到底全国大会で通用するような段階にはまだ至っていないというふうに思っております。やはり対策をしっかりしないと全国大会で通用するような選手はなかなか生まれないんではないかというふうに思います。これ全国大会で入賞できないということはやはり、我々の最終目標でありますオリンピックとかワールドカップの選手を育てることは非常に難しくではないかというふうに思っております。この目標については、やはり教育長それから教育委員会そしてまた先生方現場のコーチがしっかりと話し合ってですね、大きな目標を持って最終的な目標に達するような形で、競技をしていた言っていただきたいというふうに思っておりますけれども、その辺のことは現場のコーチあるいは先生方ともしっかりと協議をされているのかどうか2回目の質問させていただきます。
はい、6番白井孝夫議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
現場の皆さん方となかなか全員の皆さん方とお会いして協議するということはないんですけれども、顧問の先生とは日頃から協議をしながら素晴らしい方から来ていただきましたので日々、ご尽力いただいていることに感謝しながら今後とも子どもたちをよろしくお願いしたいとそして、将来オリンピック選手を生み出すように頑張っていただきたいということで、激励しております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員に3回目の質問を許します。
はい、やはりですね中学の時にある程度の成績が残せないと、なかなか全国で戦える選手そしてまた、ワールドカップオリンピックを目指すことはできないというふうに思っております。大きな目標を立ててそれに向かってしっかりとトレーニングをしまたそれができるような環境を与えないとなかなか第二の皆川健太郎君は生まれないのではないかというふうに思っております。教育長にはぜひそういう点でリーダーシップをしっかりとってやっていただきたいと思います。また先ほどもお話出ましたけれども、今年ワールドカップが内場で開催されます。生徒にはぜひですね、それを直に見ていただいて、刺激を受けてですね、大きく飛躍できる年にしていかなくてはいけないというふうに思っております。どちらかというと今まではプロセスが大切で、結果はまあ、いいんじゃないかと。まあ、ついてくるというような話でありましたけれども、やはり、これからはですね、対策をしっかりと立て、そして、結果を追い求めていかないとなかなか成績が出てこないと思います。今年のトレーニングは夏場のトレーニングは非常に順調に進んでいるというふうに聞いておりますけれども、この対策っていう点でですねもう少し教育長にはリーダーシップを取っていただきたいというふうに思っておりますけれども、その対策について一言お願いいたします。
はい、6番白井孝夫議員の3回目の質問がおりました。教育長の答弁を求めます。
はい、
教育長。
育成会の指導者の皆さん方は、まあ、普段仕事を持ちながらお忙しい中ご指導いただいていることに、大変感謝をしているわけでございますが、まあ、学校という現場の中で教育的な配慮をしながら、私の方もリーダーシップを発揮し湯沢町にはたくさんスキーで活躍した選手がいるわけでありますのでそういった人たちの知恵もいただきながら取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員に質問事項1の丸2について1回目の質問にします。
続いて指導者の件ですけれども、やはり指導者がですね、 質が高くないとなかなかいい選手は育てられないというふうに思っております。指導者の資質を上げるためにいろいろの研修会とかそういうのに、出る必要があるというふうに思っておりますけれども、その辺のことはどのようにお考えかお伺いいたします。
6番白井孝議員の1回目の質問がおりました。それでは教育省の答弁を求めます。
はい、教育省、
はい、教育省。
指導者の資質向上についてでありますが、先ほども答弁しましたように、指導者の皆さん方、特に育成会の指導者の皆さん方は、それぞれ仕事を持ちながら、その合間を縫って指導していただいているわけですので、まずもって指導者の皆様方に日頃から感謝をしているところでございます。ジュニアスキー選手育成会指導者の資質向上は、選手の育成、成績向上に直結するものと思います。選手育成会ではアルペンスキー、クロスカントリースキーと専門委員会を設け、専門委員長を中心に指導者が指導方法など話し合いながら指導を進めています。またスキー振興担当者を総合型地域スポーツクラブに配置したことで、クラブを通じた外部指導者の派遣を受けるなど、選手指導者のコンディショニング面でのスキルアップを図っております。技術面におけるさらなる資質向上について、外部の専門の方や情報を持っている方から指導を受けるなど方策を考えていきたいと思います。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員、2回目の質問を許します。
私は現在のですね、湯沢中学の指導者、そしてまたジュニア育成会の指導者の中には素晴らしい方がたくさんおられるというふうに思っております。しかしながら、スキー技術とか指導方法っていうのは年々変わっていくものであります。やはりそれに対応するためには、研修会とか勉強会に出て、指導方法を学ぶ必要が私はあるというふうに思っております。過去の実績がどうのこうのっていうことではなくて、新しくしっかりと学ぶ必要があるんではないかというふうに思っております。まあ、その資質向上がやはり選手を育てるための必須条件になってくるんではないかというふうに思っています。先ほども教育長の方からお話ありましたけれども、育成会のコーチの資質向上には力を入れていただきたいというふうに思いますけれども、なかなか学校の先生たちが、これから研修会に行きたいとかっていうのは自分から言い出しにくい部分があります。ぜひですね、その辺を考慮しながら研修会に参加できるように配慮をお願いしたいと思いますけれども、一言お願いいたします。
6番白井孝夫議員の2回目の質問がおりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
可能な範囲で、ご協力していきたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。白井議員、丸さんに移ってよろしいでしょうか。まだあります。3回目やりますか。はい、それでは6番白井孝夫議員、3回目の質問を許します。
はい、もう一つですね、指導者っていうことで幅広くとってですね、伊沢学園の先生方の、スキーのなんていうんですかね、技術の向上だとか、理解力を高める必要が私はあるというふうに思っております。聞いている範囲では現在湯沢学園にいる先生の中で指導できる先生は一人しかいないというふうに聞いております。そういう点から考えてですね、やはりスキー部だけが一生懸命やるとか、スキーの顧問の先生が一生懸命やるだけではやはり学園としての力は上がってこないというふうに考えます。ですから、いつも身近で生徒を見ている学校の先生方が、スキーに対する理解を深め、そしてまた、スキーに対する資質を高めていっていただくことが、 学園全体のスキーのレベルを上げていくことにつながるんではないかというふうに思います。それで私もこういうことをやってる県がないのかいろいろちょっと調べさせていただきました。長野県で、現在ですね、学校の先生方だけを対象にした講習会、スキー大会が開かれております。それで、お聞きしましたら、長野県の北部の学校、山の内町、木島平、飯山、野沢、境村が合同でですね、年一回、先生方だけのスキー大会、そしてまた、午後には講習会を開いて、資質向上を図っているというようなことであります。参加者は70名くらいだそうです。今年からは全県にそれを広げてやりたいというような意向だそうであります。教育長も、保健体育課におられた関係で非常に顔が広いわけでございますので、湯沢学園だけでダメであれば南宇野間市あるいは宇野間市を含めてですね、そういう講習会を開いて、先生方の資質を上げてはどうかというふうに思いますけれども、お考えをお伺いいたします。
はい、6番白井孝議員の3回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
湯沢学院の先生方は、地域の皆さん方から、指導を受けていたり、あるいは新潟県は、県の保健体育課も教育委員会も共催に入りまして、義務教育の先生方で組織しております新潟県学校スキー研究会というのがございまして、妙高と南大沼で交互に、先生方のアルペンとクロスカントリーの研究会、指導者講習会を実施しております。そういったところに湯沢からも、授業の都合のつく方は出席していただいたりしておりますので、そういったものをまた先生方に啓発してまいりたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁がありました。6番白井孝夫議員に質問事項1の3について1回目の質問にします。
はい、それでは3番目の質問に入らせていただきます。中学校のアルペンスキー授業の字がちょっと間違っておりまして、授業の字で手編の受けるが正解なんですけども、字になってしまいました。大変失礼しました。授業が年間2回しか行われてないというふうに聞いております。やはり2回くらいですと、なかなかアルペンのですね、そういう底上げにつながらないんではないかというふうに思っておりますけれども、今年も2回しか行われないのかお伺いいたします。
はい、6番白井孝夫議員の1回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
中学校アルペンスキー事業と底上げについてでありますが、現在教育課程編成上全学年2回に集約して実施しています。今年もそれは変わらないものと思っております。加えてクロスカントリースキーも3回から4回実施しています。現状の中でスキー事業から選手育成につなげる方法として、希望者にはポール指導ができないかと検討しています。これはジュニアスキー選手育成会総会役員会の中で出た案で、学校、スキー場関係者、そして指導者と相談した中で進めていきたいと考えております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい、やはり湯沢町の特徴を出そうとするのであればですね、やはり、クロスカントリースキーもあるわけでありますけれども、とりあえずアルペンスキーだというふうに思っております。湯沢学園の生徒がですね、東京等に出て将来出て、湯沢町出身だと言ってスキーがあまり滑れないようではですね、肩身が狭いですし、このようなことがあってはいけないというふうに思っております。一昨年長岡市長の森市長さんに、お会いしてお話を聞いたときに、長岡出身の小中学生にスキーができないなんてことは言わせないと、 悠久山でしっかりとスキー事業をするというようなお話もありました。湯沢町はそれ以上に進んでいるスキーでは進んでいるところでありますので、やはりそういうのを参考にしながらやっていただきたいと思います。年2回はやはり少なすぎるんではないかというふうに思っています。確認をさせていただきますけども、現在、アルペンの事業が2回、クロスカントリーが3回から4回、これ時間に直すとどれくらいになるんでしょうか。お伺いします。
はい、6番平井孝雄議員の2回目の質問、2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
アルペンのスキー事業はどうしてもその学校の近くにスキー場がないということから、実施している学校はまとめ取りといいまして、何時間かまとめて実施している学校が多いわけでありますが、先ほど2回と言いましたけれども、7、8年生は午後2日間3時間ずつの6時間、9年生は3学期で、まあ、3月にありますと入試等がある関係でですね、1日午前と午後2回に分けて6時間、それぞれ時間に換算すると6時間ずつであります。それからクロスカントリースキーにつきましては、7年生が2時間かける4日で8時間、8年生も2時間かける4日で8時間、9年生は2時間かける3日で6時間と聞いております。先ほど言いましたように、その学習指導要領上、スキーあるいはスケートというものはどこでもできる種目でないものから必須の種目ではなく、まあ、地域や学校の実態に応じて実施する種目というふうに、学習指導要領上位置づけられておりますけれども、その中で湯沢町は、県下の中でも事業時数としては非常に多くやっている学校と思っております。ちなみに隣の南魚沼市、まあ、私の分かる範囲内では、塩沢六日町大和中学校におきましては、 1、2年生のみアルペン事業をこれも1日1回にまとめて実施し、3年生は行っていないと聞いておりますし、クロスカント事業も塩沢中学と大和中学は実施していないと、六日町中学だけが実施しているということを聞いております。まあ、学校の方も3学期というのは大変授業日数も少なく、そして他の教科の授業時数の確保だとか、あるいは指導者の確保、経費の面、いろんな面がありますので、今のところやはりいっぱいできればいいんですけれども、他の教科科目のこととのバランスだとか、先生方の授業の関係だとか、そういったものを見ながら可能な範囲でできるところはやっていきたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。6番白井孝雄議員、3回目の質問にします。
はい、きっとなかなか時間がなくて大変なんだっていうお答えいただけるだろうというふうに思いまして、いろいろ私も調べさせていただきました。先日野沢温泉に行ってちょっと調べさせていただきました。野沢温泉も湯沢よりも1年早く、保育所、保育園、それから小学校、中学校の移管事業が始まっております。そういう中で、野沢温泉は、野沢温泉学園のスキー事業は年31時間だそうです。それで、ちょっと計算させていただきましたら、まあ、スキー大会含めてアルペン事業が20時間、クロスカントリー事業が11時間だそうです。やはり何かと野沢温泉と湯沢っていうのは比較されることになりますけれども、野沢温泉はやはり、野沢温泉から出たオリンピック選手が16名おります。それで、湯沢は、湯沢中学を出たオリンピック選手っていうのは2名なんではないかというふうに思っておりますけれども、野沢温泉、野沢学院ですかね、 今日資料あるんですけども、野沢温泉学園のそこのところにスキー学習っていうのがありまして、教育課程にスキー科を新たに設けて、指導したいと。それで、生涯にわたってスキーを楽しむ子どもたちを育てますっていうようなことでやっております。ぜひですね、野沢温泉に負けないような形で、作っていただきたいというふうに、思っております。やはり先ほども申しましたけれども、部員数を増やして、底辺を広げないとなかなか頂点は上に上がってこないんではないかというふうに思っておりますので、その辺をですね、考えながら、南魚沼とか魚沼を相手にするんではなくて、野沢を相手に頑張っていただきたいというふうに思います。教育長の決意をお願いいたします。
はい、6番白井孝夫議員の3回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
それぞれの地域によっての特色があるかと思いますけれども、まあ、湯沢は、学園構想が昨年スタートしたばかりであります。まあ、いろんなところから学力を上げろ、特育をもうちょっと良くしろ、スポーツを良くしろ、いろいろ要望があるわけでございますけれども、その中でやはり学校というポジションを忘れない中で、やはりバランスを取りながら、湯沢町、湯沢学園の特色を出していきたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員に質問事項1の丸4について1回目の質問を入れします。
はい、それでは小学校のところにちょっと お話をお伺いしたいと思います。ジュニア育成会、要するに小学生の方の指導、スキーの指導っていうのは11月から、ユースポにおける陸上トレーニングで始まりまして、冬期間はジュニア育成会によるナイタートレーニングというふうに なっているというふうに思っております。中学校の方は年間を通してスキー部がありますので活動できますけれども、小学生の方は、なかなかそういうわけにいかないんで、週2日とか3日という形でトレーニングをされているんだというふうに思いますけれども、昨年もちょっとお聞きしたんですけれども、同じ学校に入っているわけですので、ぜひ、中学生と小学生が一緒にトレーニングできるようにできないのかということで、お伺いをいたします。もし、そういうことができるような形で、組織改革って言ったらいいのか よくわかりませんけれども、そういう形で、やられたらどうかというふうに思いますけれども、教育長のお考えをお伺いいたします。
6番白井孝夫議員の1回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
小中の合同トレーニングについてでありますが、小中一貫となったことから、今年度の陸上トレーニングから小学校4、5、6年生は中学生と一緒に活動交流を始めております。また、中学校スキー部顧問とスキー振興担当者との連携により、ナイター練習でも合同で取り組むこととしております。まだ十分ではありませんけれども、状況を聞きながら今後とも小中合同で練習ができるよう改革に努めてまいります。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員に2回目の質問を入れします。
はい、それでは2回目の質問させていただきます。学園がスタートするにあたってですね、今までのジュニア育成会の組織っていうのは大幅に変更しなくてはいけないんではないかというふうに考えておりますけれども、その辺の組織の改革ができているのかどうかお考えをしたいと思います。 私の手元のところに、野沢温泉のジュニアスキークラブの平成27年度の定期総会の資料がございます。それでこれを見ますと、非常にですねいい報告っていうか、詳しく報告が出ております。予算組から選手一人一人の成績まで全部出ている資料があります。ぜひですね、後で局長にお渡ししますので、参考にしていただいて、役立てていただきたいというふうに思います。やはりジュニア育成会の今までの活動を見ておりますと、総会開かれても、ただ、予算を承認するとか、決算を承認するっていうようなことに、終始して、選手強化だとか、そういうものに目が向いてないんではないかというふうに感じております。ぜひですねそういうことのないように育成会の組織を改革していただきたいというふうに思いますけれども、教育長のお考えをお伺いします。
6番白井孝議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、
はい、教育長。
育成会の委員等につきまして、あるいは組織については大きく変更はしておりません。先ほど申し上げましたように、育成会の委員の皆さん方も大変お忙しい中、ご尽力いただいているところでございますので、やはりその辺を尊重しながら、どうしたら、小中が一緒になって練習する中で、そういった地域の皆さん方のご支援を見ながら、強化に結びつけて何とかしていきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。6番白井孝議員に3回目の質問にします。
いや3回目はいいです。次に移りたいと思います。
はい、はい、それでは6番白井孝議員に、質問事項1の5番について、丸5について1回目の質問にします。
はい、2019年に、新潟で開催が予定されております全国中学校スキー大会がございます。その対象学年が現在の小学生6年5年4年となります。3年後くらいになるかと思いますけれども、今から準備をしないと間に合わないというふうに思っておりますけれども、その辺のことについてはどうなっているのかお伺いいたします。
はい、6番白井孝議員の1回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
全中スキー大会に向けて小学生の対策についてでありますが、先ほどの答弁の通り、中学生との練習に取り組むことで技術面だけでなく競技に対する姿勢や意識などが刺激となり、ステップアップが見込めると思います。また今シーズンから神楽スキー場がサマーゲレンデピスボラというそうでございますが、そういった施設によりまして通年営業になることから、今まで秋冬だけだった活動期間の延長について指導者等と相談しながら検討していきたいと思います。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。6番白井孝議員2回目の質問をします。
2回目の質問させていただきます。実は新潟県にですね、2019年は3で、3年連続全国大会が来ることになっております。2018年には国体、それから2019年度には全国中学、2020年にはインターハイが新潟県内で開催される予定になっております。やはり苗場のワールドカップもそうですけれども、大会運営だけじゃなくて、その大会でいかに、新潟の選手、地元の選手が活躍をするかっていうのが大会を盛り上げる大きな要素になるというふうに思っております。そういう点で、ユーザーは先頭を切ってですね、選手強化に力を入れていっていただきたいというふうに思っております。2020年の東京オリンピックでも、今年から 国がスポーツ庁を作って100億の予算をつけて強化が始まりました。またいろいろお話を聞いておりますと、各東京の 区とかそういう単位で選手強化にも力を入れていっているというふうに聞いております。まあユーザーの場合ワールドカップが控えておりますので、そのワールドカップが終了したら早急にですね、対策を取っていただきたいというふうに思います。私が現在把握しているところでは、十日町市がクロスカントリーにおいてこの3つの大会で十日町の選手が活躍できるようにということで、スキー関係者と市との会合が開かれたというふうに聞いております。ユーザーも負けないように一つ、対策を練っていただきたいと思います。その場合やはり現場のコーチ、それから学園、教育委員会等がしっかりと話し合いをしながら対策を早急に取っていただきたいと思いますけれども、もう一度教育長の答弁をお願いいたします。
6番白田公議員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
2月の13、14とワールドカップのスキー大会が開催されますので、湯沢学園の児童生徒それぞれ1日ずつ全員をワールドカップを見させて士気を高めていきたいとこう思っております。全県的な、全国的な傾向でございますけれども、アルペンをする子どもたち、あるいはクロスカントリーもそうですけれども、人口減少をしていると、だんだん上規制に従って人口減少をしていると、人数がいっぱいの中で切磋琢磨してやはり技術というのは高まるんですけれども、なかなかそういったところに今懸念しているところがあるわけでありますけれども、湯沢学園の児童生徒にワールドカップを見せることによって、意識を高めて強化につなげていきたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁がありました。6番白板公議員、3回目の質問にします。
最初にですね、議員になって質問したときに、2018年に平昌オリンピックがあるので、ぜひそれに湯沢から選手を出してみんなで船で応援に行こうという質問をした記憶がございます。2018年ちょっと間に合いません。4年後の2022年は北京オリンピックが決定いたしました。これにもちょっと間に合わないんではないかというふうに思います。その後2026年がですね、現在、候補地が続々で出ておりますけれども、日本では札幌市が立候補する予定になっています。またスイスとかアメリカとかいろいろなところが立候補を予定しておりますけれども、その中にソルトレイクシティが立候補を予定しているようであります。湯沢町とマグマとの姉妹都市ありますけれども、ソルトレイクシティとはどういうふうになっているのかよくわかりませんけれども、ぜひですね、早くユーザーから選手を出して、ソルトレイクは過去にオリンピックもやったことありますけれども、そこに選手を出してみんなで応援方々行くことがですね、スキー、湯沢学園のスキー選手に夢を与える、将来夢を与えることになるんではないかというふうに思います。組織もしっかり作って、そしてまた、選手もしっかり作っていく必要があるんではないかというふうに思っております。野沢学園の件をちょっと先ほどお話しさせていただきましたけれども、やはり、スキー留学で、野沢温泉学園に来ている生徒が、今年は1名だそうですけれども、過去何年かに何人かいるんだそうです。ぜひですね、湯沢学園も、東京の方からでも構いませんけれど、東京の方からになるかと思いますけれども、湯沢学園に行ってスキーをやりたいというような、学園に、していただきたいと思います。やはり、ある程度目標を決めて、そしてそれに向かって進んでいかないと、なかなか身が入らないというふうに思います。これは学校の勉強もそうだというふうに思いますけれども、夢がないとなかなか 勉強すれったってしないんではないかというふうに思いますけれども、子どもたちに夢を与えようということで教育長の お考えをお伺いいたします。
6番白田光議員の3回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
この度の、ワールドカップ招致につきましても、その中の理由の一つとして青少年に夢を与えて、将来そういったものを見聞した児童生徒がオリンピックを目指していただきたいということがあったかと思います。まさに今回ワールドカップがありますので、先ほど答弁した通り、ユーザーの子どもたちに生の滑りを見て、そしてそういった大会に出たいという子どもたちをこう育てていきたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。それでは6番白井孝夫議員に質問事項1の ⑥ について1回目の質問を許します。
はい、小学生から中学生に上がるときに選手の数が激減するわけであります。教育委員会として、その理由をしっかり把握しているのかどうかお伺いいたします。
はい、6番白井孝夫議員の1回目の質問を終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
中学生の選手数激減の理由についてでありますが、近年の状況として小学6年生が中学に入る際にスキー選手を続ける人数は平成24年度は2人から2人、つまり6年生が2人いて2人、中学校に入ってもスキー部に入ったということでございます。平成25年度は5人から3人、平成26年度が5人から4人、平成27年度は1人が0人となっており、激減と言わないまでも減っているのは事実です。要因としては先ほど申し上げましたように、全国的なまず少子化というものがあるかと思いますけれども、だんだん上級生に上がっていくに従いまして、経済的な要因だとか、あるいは技術的な要因だとか、先ほど出てきました意欲、夢、そういった要因などが考えられますけれども、小中一貫となって学校生活をはじめ、ジュニアスキー選手育成会でのトレーニングなど合同で行うことで、技術精神面の向上とともに不安要素が取り除かれ、違和感なく継続できるものと今後期待しております。なお県内の状況でありますが、こういった減少傾向はユーザーだけの傾向ではありません。スキーはやはり立地条件に大変左右されることから、全県的にもやはりアルペンスキーをやっている中学生が減っているのは事実でございます。現状を少しお話しいたしますと、県内中学校でのアルペン部員数は全県下で中学校約230校ありますけれども、男女とも部員のいる学校が15校、約 7%、 男子のみの学校が34校、約 15%、 女子のみの学校が27校、約 12%。 この全県下の各中学校に所属しているアルペンスキー部員の数は、男子が68名、女子が40名、計108名でございます。その中でそれぞれの中学校でスキー部アルペン部員が5名以上いる学校は5校でございます。一番多いところが10名で1校、次が8名で1校、次が湯沢中学を含めて7人で2校、そして、5人が1校で、あとは1名から4名という状況でございます。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい、今お話ありましたように、これは新潟県の問題だけではなくて全国的な問題であります。やはり、小学校から中学校、それから中学校から高校に上がる時点で 激減をしております。なんとかですね、これを食い止めていかないと、なかなか選手数は増えてこないんではないかと思います。ちなみに野沢温泉のこれを、ジュニアのこれ見ますと、野沢温泉の中学生っていうのは、アルペンクロスカントリージャンプの選手がおります。それで、これを見ますと、アルペンの選手が9名、クロスカントリーが4名、ジャンプが9名だそうです。それで、小学生の方は、1年生から3年生までが50名。それから、4年生から6年生までが28名。計、合計すると100名くらいになるそうです。人工的に申し上げまして、野沢温泉は、もう4000人台の村だと思いますので、ユーザーの半分くらいなんではないかと思っておりますけれども、なんとか食い止めているような状況であります。ユーザーもなんとかですね、町、学園、スキー関係者が知恵を出して、まあ、お金がないからスキーができないなんていうことのないような形で組織を作っていかないと、いけないんではないかと思います。非常に難しい問題だと思いますけれども、なんとか実効性のある対策を取っていただきたいと思いますけれども、教育長に最後に、お伺いします。
6番、白井孝夫議員の2回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。はい、はい、教育長。
先ほど主な理由の中で、まあ、少子化を含めて経済的あるいは技術的意欲的、まあ、夢だとか、そういった話を、まあ、いたしましたけれども、やはりそのスポーツあるいは部活動を通して、技術だけではなく、何かそういったところで切磋琢磨することによって人生の中で、得になるんだというふうなことも含めて、小中でこれから練習する機会が徐々に多くなってくると思いますので、そういった中で育んで育てていきたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。白井議員、質問事項2に移ってよろしいでしょうか。
2に移って、
はい、それでは6番白井孝夫議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい、それではストックヤードの件について町長にお伺いいたします。現在週1回ストックヤードでは資源ごみの受け入れを行っていますが、平成35年からは新しい廃棄物中間処理場及び最終処分場が運用されることになっています。現在は塩沢にありますが、今後は南魚沼市、湯沢町に加えて魚沼市が参加することになっています。現在建設候補地の公募が行われておりますが、現在の場所よりもきっと遠くなることは想像に難しくありません。その場合、ストックヤードの中間的貯蔵地としての役割は大変大きなものになるというふうに考えておりますけれども、町はストックヤードを現在どのように捉えているのかお伺いいたします。
はい、6番白井孝夫議員の1回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
おはようございます。それでは白井議員の質問にお答えをいたします。湯沢町資源ごみストックヤードは平成元年に建設されて以来、資源ごみの集積場として今日まで重要な施設となっています。最近ではごみに対する考え方も変化しており、廃棄物処理から資源循環型社会という観点から、生ごみ等を含めて資源という捉え方で資源の有効活用を模索しています。現在は毎週火曜日に開場し、瓶、缶、段ボール、新聞紙、雑誌、古紙の収集を行うほか、春と秋の衣替えの時期に合わせて古着、古布の回収も行っています。ご質問の通り、西一町の協定に基づき平成35年供用開始を目標に進めている新ごみ処理施設につきましては、建設候補地の公募を来年の4月31日までの期間で行っているところであり、南魚沼市の事務局には現在10件ほどの問い合わせがあるとのことであります。まあ、候補地が決まってからは収集運搬方法や分別方法、中間貯蔵地の設置 についてなど、西一丁の枠組みの中で検討される予定になっており、具体的なことはそこで検討される予定です。いずれにしても、町民の皆様が気軽に資源物を搬入できる施設を確保することは、資源循環、ゴミの削減両方の観点からも非常に重要と考えているところであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。6番、白井孝夫議員、2回目の質問をします。
はい。それではもう1回質問させてもらいまして、次に移りたいと思います。今後の問題として、今、週1回、回収、持ち込みが行われているは可能なわけですけれども、今後、週2回にするとか、あるいは、特別回収が、現在年1回ですけれども、その回数を増やすような予定があるのかどうかお伺いいたします。
はい、6番白井孝夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、はい、町長。
それでは、白井議員の2回目の質問にお答えをいたします。まあ、今後の、その、まあ、ストックヤードのですね、まあ、会場についてということですけれども、まあ、現在のところですね、週1回の持ち込み、また、この特別回収についても、まあ、今年1回ということでやってるわけですけれども、もう今後ですね、町民の皆様方をはじめ、から、さまざまにご意見がある中で、これを検討していきたいと、まあ、こう考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは6番白井孝夫議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい。ストックヤードの屋根の傷みが非常に激しいと聞いております。それで私も 見に行きましたけれども、かなり傷んでおります。早急に修繕がしないと大変なことになるのではないかと思いますけれども、その点についてどのようにお考えかお伺いいたします。
6番白井孝夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
以上。それでは白井議員の丸2についてお答えいたしますが、その前に特別収集についてはですね、まあ、年に1回ということでの決めではなくて、やはりその要望等がある中で、やる、やらないというのを決めているところでございます。まあ、先ほど、まあ、申し上げさせていただいたとおりですね、町民の皆様からですね、いろいろなご意見がある中で、それについて対応していきたいと、今後もですね、いきたいと思っておりますので、年1回ということは、取り消しをさせていただきたいと思います。それでは、丸2について、答弁をさせていただきます。まあ、ストックヤードの建物は、落雪式の屋根となっており、建物の後ろへ落下する構造となっています。議員ご指摘のとおり、屋根の腐食が進んでおり、後から増築した入り口に向かって右側部分は現在のところ問題ありませんが、当初建築の左側約4分の3について、途端に錆が出ている状態です。町の廃棄物施策に上重要な施設と認識しておりますので、今後の利用方法も含め、財政状況を勘案した中で補修を行います。
町長の答弁が終わりました。6番白井孝夫議員、2回目の質問を許します。
はい。まあ、早急に対策を練っていただけるということですので、これで終わりたいと思います。
はい。それでは、6番白井孝夫議員の、一般質問を終わります。ただいまの時刻は10時25分であります。暫時休憩をいたします。10時40分まで休憩をいたします。